FM Fuji. Good day.
豊富いろいろ。さあ、昨年5月からスタートいたしましたこのコーナー、豊富いろいろ。甲府市からのいろんな情報をお伝えしてまいります。何しろ来年2019年は武田信虎公がツツジヶ崎に館を構えた平成16年の開府からちょうど500年、そして2021年には武田信玄公の生誕からこちらも500年という歴史的な節目を迎えるわけですね。毎週この時間は甲府市の時間です。観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで甲府市の魅力を発信してまいります。移住定住を考えているあなたも要チェックですよ。さあ、今月は甲府の歴史がテーマです。甲府市では開府から丸500年を迎えることを祝うために記念事業実行委員会を立ち上げて、さまざまな事業を展開しているわけですが、その内容について今日は開府500年企画課の越石博之さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今パキーンってなってますけど、緊張なさってますか？
だいぶ緊張しますね、
はい、講談師、お声も素敵でございます。さて、毎週のように開府開府って言ってるんですが、この開府ね、大阪府とか京都府の府っていう字を書いて開く府、どんな意味なのか教えてもらっていいですか？
はい、開府という言葉についてなんですけれども、はい、見たことがある、聞いたことがあるという人はいると思うんですけれども、ではどういう意味なのかとなった時に案外知らない人が多いと思います、うん、開府とは政治の中心地を意味する府中を新しく開くことを言いまして、うん、府中を開くということで開府と言います。甲府の開府に関しましては、うん、中世の戦国時代、武田の時代に遡ります。中世の甲斐の政治的、経済的な中心地は今のですね、笛吹市の伊沢一帯にありまして、武田家は3代にわたって川田町に当初館を構えていました。
まさにこの辺りなわけですね。
そうですね、ちょうどこの辺り、
はい、本社のある辺りですね、
はい、
ほほう。
その後ですね、武田信玄公の父である信虎公が1519年に川田町の現在 FM 宇治の春、こちらの方から辻ヶ崎の地に館を移しまして、その周辺に家臣を住まわせ、神社やですね市場を開設を進めまして、辻ヶ崎周辺に大規模な城下町整備したのが1519年となります、うん、これによって甲斐の新しい政治の中心地として甲府が誕生しました。
甲斐の府中で甲という字と府で、それで甲府ってできたんですね。
そうです。
あらあら、よくわかりましたわ。このお話に出てきましたツツジヶ崎、これ漢字で書くとね、難読漢字ですよね。
非常に読みづらい。
数もね、はい、すごく多い。ツツジっていう字、皆さん調べてみてくださいね。ツツジヶ崎の地、これは現在のどのあたりになりますかね。
はい、現在の武田神社がある一帯がツツジヶ崎館跡とされています。館の東側の丘が辻ヶ崎と呼ばれていたことにちなみまして、そう名付けられたと言われています。
なるほどね、そんな長い歴史のある甲府なわけですが、開府500年の、開幕となるまさに2019年の1月1日まであと1年切りましたね、去年はねいろんな活動されたと思うんですが、はい、1年振り返ってみてどうでしたか？
そうですね、昨年の1月25日に開府500年の実行委員会が発足したんですけれども、うんうん、その際にまず実行委員会の基本理念としまして、過去に学ぶ、今を見つめる、未来につなぐという3つの基本理念を通して記念事業を実行していこうというお話になりました、うんうんうん、現在に生きる私たちが歴史過去から学びまして、50年100年後の未来にどういったメッセージを伝えようとするのか、市民一丸となって考えていく機会にしたいと考えています、
うん、過去からつながってる現在、そして現在からつながる未来ですもんね、はい、なんかいろんな楽しいことを考えてそれに向けてっていうのもあるんですよね。
そうですね、開府500年ということですので、過去を学ぶ、今申し上げました過去を学ぶから未来にどうつなげていくかということで、つなげていくための 事業として我々もいろいろ実行していきたいと考えています、うん、
まずとっても象徴的なロゴマーク、さらにキャッチフレーズ、これが決定しましたね。
そうですね、全国からロゴマークキャッチフレーズに関しましては募集をかけさせていただきまして、全国から応募された作品の中から審査を重ねて決定されました、うん、まずロゴマークなんですけれども、これは竹ラビシを中心の方に見立てまして、人と人、心と心を結ぶ象徴である水引きが図案化されています、
うん、これがね、本当に真ん中にこう菱があって、はい、その周りをこういわゆる皆さんがのし袋にあるね水引きの形を思い浮かべるといいんですが、です、ね、見てると兜のように見えますもんね。
そうですね、竹田菱ということで、やはり竹田家、竹田信玄などをイメージしやすいような形にもなっているとは思います、う
ん、そしてキャッチフレーズはどんなんですか。
キャッチフレーズはつなぐ歴史、輝く絆、甲府開府500年です、
うん、いいですね。これも分かりやすいかなという気がいたしますね。絆、ここにどんな思いがこもってるんですか。
そうですね、過去から今未来につなぐという中で、その中で絆をですね、市民一丸となって深めていって未来につなげていくという意味が込められております、うん、
甲府の和っていう感じですね。まさにね、これからもいろんなことをなさっていくと思いますが、どうですか、すでに実用化されていたり何かに使われていたりってことありますか。
そうですね、ロゴマークとキャッチフレーズなんですけれども、うん、どちらも商品の包装紙などに使用していただくことができます。実際に今はですね、申請をいただきまして利用していただいているケースもあります。
へー、使う際の何か注意しなきゃいけないことってありますか。
そうですね、ロゴマーク、キャッチフレーズ、それぞれサイズやですね、使用に関しての注意点などがございます。甲府開府500年公式ホームページにデザインマニュアルと一緒に申請書の方も掲載されておりますのでご確認ください。
はい、そしてポスター、それからのぼり旗、これもなんかあちこちで見るようになってきましたね。
そうですね、いろいろなところにですね、今掲載をしていただいておりまして、ポスターやのぼり旗のデザインなんですけれども、うん、黒を基調としたロゴマークとですね、24個の紋章、キャッチフレーズで構成されています、
うん、24という文字はやっぱりあれですか、24章ですか。
そうですね、武田24章にかけて甲府の魅力を紋章としてデザインされています、
はい、今目の前にあるんですが、すぐわかるものもあれば、なんか図案化されていてどういう意味なんだろうという24のもの、でもどれもね、パッと見た感じ家紋のように見えますね。
そうですね、家紋をイメージするような形でデザインをさせていただきまして、うん、甲府の魅力を紋章としてデザインさせていただきました、う
ん、すぐ分かるのは富士山とかね、あとはまあトウモロコシかなとか、麦とビールかなとか、だるまさんだなとか、あといい作用っていうのがそのまんま家紋になってるんですけど、いい作用ってのはね、花子とあんから始まって、はい、やっぱり甲府を代表する甲州弁ですかね。
そうですね、甲州弁ということでイメージさせていただいたんですけど、うん、やはり甲州弁の中で一番使われているナンバーワンという部分でいい作用というのを図案化させてもらいました。
なるほどね、はい、あとはね、風呂桶から温泉マークが立ち上ってる、まさにね、甲府は温泉もありますし、
はい、
あとタヌキみたいのがいるんです。これなんですか。
これはタヌキではなくですね、市立甲府のですね、有機公園の方にありますレッサーパンダをイメージしております。
あ、レッサーパンダなんだ、はい、あ、かわいいかわいい。あ、尻尾がね、そういえばこうだんだら模様になってますもんね、はい、あとね、お椀の中からハートを箸で掴んでる模様があるんですけど、これなんですか。
これはですね、B1 グランプリでゴールドグランプリを獲得しました甲府鳥もつ煮を表しています。
鳥もつ煮、あ、はい、そっか、鳥もつってね、鳥のハート心臓ですもんね、はい、いや、なかなかちょっと考え落ちというか、考えるとああというそういう図案もいろいろあって楽しいですね。
そうですね、
うん、みんなでこう指さしてこれはなんだとか、あとは甲府にいらっしゃった方に、甲府市内在住の方がいろいろ教えてあげるのも話の種になるようなこの24のマークじゃないですか。
そうですね、何を表しているのか想像してもらうという部分も楽しみの一つだと思っています。
はい、そして何か、まあ、具体的な事業としてどのようなことを行っていらっしゃいましたか。
はい、 2019年の1月の1日が開府500年の開幕の日となるんですけれども、そこからですねちょうど数えて500日前となる昨年の8月19日の土曜日に信玄信虎公が館を移し甲府が誕生した場所である武田氏館跡ですね、今の武田神社におきまして記念事業のスタートとなるイベントを開催しました。
どんなことを行いましたか？
当日は500日前を500年前と捉えまして戦国時代をイメージした雰囲気のイベントを行いました、イベントを2部構成で実施しまして、第1部ではカウントダウンボードの除幕式や相川小学校の合唱部の生徒たちによる甲府市の歌の合唱、甲府市の歴史や文化伝統を学んで市内小中学生が発表するラーニングスピーチの授業を行いました、第2部ではですね出陣式を行いまして開府500年記念事業が始まるということを甲冑姿の樋口甲府市長が宣言していただきました。
あら、市長が自ら鎧兜で身を包んで、ね、まさに信玄公になった感じで言ってくれたわけですね、
はい、始まりも宣言していただきました。
はい、そして
2部にですね甲府市出身の能楽師佐久間次郎さんによる能の披露もありました。あとはですね12月17日日曜日なんですけれども、こちらは山梨学院大学におきまして記念事業の第2弾となりますリレーフォーラム2017を開催しました。
フォーラムどんなものですか？
はい、こちらはですね甲府の500年の歴史や文化に関する理解を深めてもらう事業として2017年から信玄公生誕500年となります2021年まで継続してフォーラムを開催するものです。
やっぱパネルディスカッションとか行ったわけですか？
そうです、第1回目ということで今回はまず始まりということでしたので、500年前中世戦国時代を対象としまして第1部におきまして武田信虎公と甲府開府500年をテーマに基調講演を、第2部におきまして甲府の始まり武田三代としてパネルディスカッションを実施しました。当日はですね大勢の方が本当にもうたくさんの方が会場にお越しいただきまして講師の方々のお話を聞いていただきました、
ね、大河ドラマのねテーマとしてたびたび登場もいたしますしね、みんなが興味を持つ時代でもありますからね、興味深く聞いた方も多いんじゃないですかね、そして今度は、各地区が主体となった事業も実施されたわけですね。
そうですね、こちらは今現在進行形で実施していただいている事業でもあるんですけれども、甲府市内におきまして各地域が主体となる私の地域歴史探訪事業が実施されています。これはですね開府500年を前に自分たちの住んでいる地域の歴史や文化について過去にじゃあどういったものがあったのか、今どういった例えば遺跡などが残っているのか、地域を実際に散策していただいてその地域の魅力を再認識していただくという事業です。
自分の足で歩くことでね、子どもも大人もね、また新たな再発見っていうのがねあるんじゃないですかね。
そうですね、各地域の方を散策していただく中で大人が知っていたことを子どもに伝えていただく、再認識していただくというのも事業の趣旨の一環となっています。
なるほどね、ちゃんと伝えていく、次の時代に必ずつないでいくっていうこともとっても大事ですもんね、さあそれではいよいよ新年が始まりました、今後予定されているイベント教えてもらえますか？
はい、直近ですと今年の3月3日の土曜日、こちらでカウントダウンイベント300日前を開催しています。
3月3日に300日前、なんか3が並んでめでたい感じですね。
ちょうどそうですね、土曜日ということで3月3日にですね300日前のカウントダウンイベントを行わせていただくんですけれども、今回は300日前であるということから300年前と捉えまして江戸時代を演出したイベントを実施する予定です。
はい、
また開幕を100日前に控えました9月にはカウントダウンイベント100日前を実施する予定となっております。
これ100年前になるわけですかね。
そうです
楽しいですね、だんだんね、時代がね現在に近づいて
くるという、
今後もぜひ開府500年をみんなで盛り上げていきましょう。越石さん、最後に一言どうぞ。
はい、今日紹介させていただきましたイベントの他にもですね、これからさまざまなイベントなどを紹介させていただければと思っております。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、 開府500年企画課の越石博之さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて甲府いろいろ、番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一回聞きたいという方、ぜひぜひアクセスしてみてください。甲府いろいろ、来週もどうぞお楽しみに。78.6 Tokyo, 83.0 Kofu, FM Fuji.